倉光さんの方にお伺いしたいと思います。テントサイトの種類や広さと特徴を教えていただきたいんですが、
いろんなサイトがありまして、まずリンカーンオートサイトっていうものがございます。でファミリーキャンプおすすめのとこなんですけど、80平米から240平米のサイズの28区画があって、でそのうちの27区画が電源付きと、あと Wi-Fi、 無料で Wi-Fi が使えるサイトになっているので、 あんまキャンプしたことない人とかファミリーとかお子さん連れの方とか、結構いろんなレイアウトもしやすいところなので、いろんな方が使いやすいところですね。で
Wi-Fi ついてるとやっぱりいいですよね、
はい、いいですね。なんでやっぱり1年通してこのサイトが一番人気なところではありますね。
なるほど、
はい、であとは、ハラッパオートサイトっていうのがあるんですけど、うん、ここが、130平米の全部のサイトがその大きさなんですけど、平らなところ木とかがないので、設営がしやすい、その木とかでレイアウトが限定されないので、そのサイトを隅々まで使えるっていうのもあって、グループキャンプで結構使われることが多いところですね。であと林間じゃないので遮るものがないんですよ。なので天気が良ければ満天の星空とかそういうのを見ながら焚き火とかできたりもするサイトになってます。はい、
確かにグループでいらっしゃると、周りにいといてほしいよななんていうところもあるけど、その木ちょっとだけ邪魔みたいなところもあるかもしれませんし、そういうところでは選べるっていうところではいいですよね。
そうですね、やりやすいと思います。
ではこのハラッパオートサイトがそういうような感じになりますが、ソロとかデュオの方っていうのはこのどこをおすすめなさいますか？
林間のフリーサイトっていうところがあって、はい、でこれが早い者勝ちになっちゃうんですけど、その好きな場所を自分で選べるエリアになってるんで、レイアウトはしやすいとか、ちょっとキャンプ慣れてきた人とか電源とか特にいらないって人とかが、慣れてる人が結構ソロとかデュオで使われる感じですね。でここなんですけども、その車がフリーサイトが入らないので、その分広々と場所を使えるっていうのと、あと一番のおすすめとして、チェックインが朝の8時からできて、でチェックアウトが夕方の5時までできるっていう、そののんびりできるサイトになってるんで、静かにゆっくり過ごしたいって人は結構選ばれる方は多いところになってます。
普通よくあるのは、まあ、チェックインがやっぱり夕方といいますか、お昼以降みたいなところも多いですし、チェックアウトはね、よくホテルとかではないですけど、うん、遅くてもお昼ぐらいまでみたいなところが多いですよね。なぜここはそういう感じになってらっしゃるんでしょう？
やっぱりのんびり過ごせるような場所も欲しいよねっていうのもあって、特に制限もされてないところでキャンプもうちょっとチャレンジしたいとか、そういった人たちに向けての準備になってますね。
そこの利用されたお客様は反応いかがですか？
やっぱり口コミとかでも一番のんびりできるからまた来たいし、自分でやっぱ選べるっていうのもあって、すごい好きにできて、ここはもう推しのサイトですっていうのは言われたりします。
炊事場やトイレ、シャワーなどについてはいかがでしょうか？
炊事場なんですけども、ちょっと一部を除いたものにはなるんですが、給湯器がついてるので、冬とかでもお湯が出るところで、トイレも一部除いてウォシュレットとかがついてるっていうのもあるので、その設備に関しても結構高評価はいただいてます。であとはシャワールームもありますね。でこちらが凍結しちゃうんで、12月から3月の半ばまでは凍結防止で使えないようにはなっちゃってるんですけど、これも無料でシャワールーム使えるっていうのもあって、特に夏とか山中湖で遊んだ後に入るとかっていうので結構高評価はいただいてますね。
まあ、夏場は本当にそういうシャワールームがあった方がね、やっぱり汗を流せるっていうのもいいですけども、ただこの辺りっていうのは本当に温泉もたくさんありますし、十分利用いろんなところで使って、っていうのもいけますからいいですよね。人気があるのはやっぱりそのハラッパのサイトですかね、フリーサイトの方になりますかね。
人気があるのは林間のオートサイトが人気ですね。
おお、なるほど、うん、やはりお車で利用される方が多いからっていうところもあるんでしょうかね。
そうですね、まあ、あとは、オプションのとこで言っちゃうと電源がついてて Wi-Fi があるってところは一番の理由なんですけど、そうですね、でも全部人気だな
それ一番いいと思います。全部人気っていうのが一番いいです。特に今の季節なんかも、はい、今日もですね、まだこの先日降りまして雪がちょっと残ってたりもしますけど、こういう雪が残ってるところでもなんかこうキャンプの上級者にとってはたまらないものがあるんでしょうね。
ありますね。やっぱり先週とかも20センチぐらい積もってたんですけど、雪中キャンプしたいからむしろ行くって人は結構楽しまれてる方いました。
そうですよね、 僕もどっちかというとそういうものが好きなので普通のオンシーズンといいますか夏場よりは利用される方が少ないのでもう本当に自分が独り占めみたいなところあるでしょうね。
そうですね。
このキャンプを利用された方々の反応っていうのはその他には何かありますか？
キャンプ場の場合ちょっとキャンプサイトからその湖畔に出れる門まで、まあ、サイトによって距離はまばらなんですけど5分とか8分もあれば一番遠くて出れるところ、やっぱそのすぐ出て山中湖と富士山が見れるってところがあるんでそこに感動したっていうような反応とか感想はめちゃくちゃ多いですね。
こちらなんですけどもキャンプギアのレンタルとかってどのようになってらっしゃるんでしょうか？
基本的に初めてキャンプされるって方とかが多いキャンプ場ではあるので、テント、タープ、寝袋、焚き火台とかをもうまんべんなく揃えた状態にして、ちょっとギアとか持ってないんだけどキャンプしてみたいなって人とか、本当に手ぶらでもできるようになってるんでテント、タープ、寝袋とかいろんなその必要最低限のものが込み込みの手ぶらレンタルセットっていうのもあるので基本的にはお試しでやってみてちょっとここでやってよかったからじゃあテント買ってみようかなとかそういったこともできるようにいろんなレンタル品は置いてますね。
またこちらのロケーション的には今のおっしゃっていただいたみたいに、まあ、都内の方とかいろんなところから高速バスで乗ってても確かバス停割と近いんじゃなかったでしょうか？歩いても来れますよね十分。
そうですね、一番近いのが武岳荘という、うん、はい、新宿から来るルートの、はい、そこからですと、まあ、歩いて10分以内には着いちゃいますね。
ですからそういう意味で言うと全部ギア持たずにこっちができて高速バスにバーッと東京の方から乗ってきました、で着きました、全部ギアお願いしますっていうことでも可能だってことですよね。さあその他にもですねおすすめのアクティビティなんかもあったら教えていただきたいんですが、
まあ、やっぱ湖畔でのアクティビティが多いんですけども、はい、特に夏とかだとサップとかバナナボート、はい、あとは水上スキーとかか、であと特に今の時期とかだったらワカサギ釣りとかそういったアクティビティのものもありますし、あとはレクロッチ山中周辺のところにはレンタサイクルで自転車借りたいとかもできるので、まあ、湖畔の中から外までまんべんなく遊べるようにいろんなものがありますね。
もう夏はねサップですよ。私はもうついこの近所で常に漕いでおりますんで、はい、さあそして四季折々の魅力についてもお伺いしたいんですが、まあ、迎えつつあります春はどんなところが魅力でしょうか？
ちょっと今年は分かんないんですけど例年4月の中旬から5月上旬にかけて桜が見頃を迎える時期なの でちょっとだあればあのサイトの中にも桜がちらほらあったりはするんでそのを見たりとか、あとは山中湖畔の桜を見ながらちょっと散歩するとかそういったことができるかなと思いますね。
夏はいかがでしょうか？
基本的にここがあの標高1000メートルのところに位置しているので真夏でも、まあ、日中は30度超えることはあるんですけど平均でも25度前後で結構涼しい気候にはなってるんで夜とかも過ごしやすいところですね。で天気良ければあの赤富士が朝方とか見れるようにはなってます。
夏逆に舐めてくると寒っていう時もあったりもしますよ ね、
ありますね。で夜はちょっと羽織れるものがあると結構いいかもしれないですね。
さあそして秋ですが
紅葉ですね。11月になると湖畔の周りであのもみじ祭りとかやったりしてでそれでライトアップもされますし、あとサイトの中にももみじがちょこちょこあったりするのでそれを見ながら楽しむこともできます。であと一番のところですけど10月になるとダイヤモンド富士が見れる、沈むダイヤモンド富士が見れるのでそこもかなりおすすめですね。
冬場はいかがでしょうか？
まあ、マイナス10度以下になるような、日もあるんで極寒のキャンプ場になるんですよ。なんで結構キャンプに慣れてる方とかが多いところにはなるんですけども、この時期がやっぱりキャンパーさんが少ないので静かにキャンプしたい人とか、まあ、雪中キャンプ楽しみたいって人には最適な時期というか、まあ、静かに過ごしやすいところではあって、であとは逆にここは雪が積もるんで朝は紅富士が見れたりとかで2月になるとまたダイヤモンド富士が見れたりとかそういったものはありますね。